にちは。
こんにちは。
1週間の始まりが実は今日なんですけど、
はい、
認識してますか？
あまり嫌だなと思いながら1週間を始めよう。
あ、
はい、
あの1週間の始まりを月曜日と思う人が多いんですけども、姉さんはどっち？
あ、やっぱりこう仕事の関係でやっぱ月曜日がスタートって意識ありますね。
月火水木金土日と、
はい、
で僕日スタートだと思ってるんですね。で、日曜日からスタートをしないと、はい、結局ピークをね金土に持ってくるんですね。
はい、
で金土に持ってくることによって仕事が一番こう土曜日に、まあ、落とし込まれるんで、はい、結果が出やすいんですよ。で日曜日をピークに持ってくると、はい、結果日曜日にですねお休みがピークなんですね。
ああ、なるほど。
一番いい時に落っこちてしまうという、は
い、
仕事人こそ日曜日スタート、はい、まあでも、何でしょう、キリスト教ですか、
はい、
では日月火水木という言い方をするんですか？
ああ、ですね、うん、はい、
で手帳でも日曜日からスタートするケースあるでしょ？
え、ありますね、うん、はい、
で、場合によっては月曜日からスタートする手帳もありますよね、うんうん、僕はずっとそれをねいろんな手帳をこう見てる間に、はい、あれどうもなんかこう合わないなと。で昔ね僕ら20何年前は、うん、あの手帳って、はい、手帳じゃなくて、土曜日って銀行やってたんですよ、は
い、やってます。私働いてました。
働いてました、
はいはい、
年齢バレちゃうよね。
いやいやいや、結構でございます。
で午後はね、あの、はい、土曜日12時かぐらいまで銀行やってて、はい、
そうです、
うん、で、その後、まあ、土曜日半ドンなんてね、やってましたけども、
ね、う
ん、
はい、
そういう時代もあって、はい、あの僕らは日曜日スタート、日曜日スタートで仕事をやってるということなんですね。
はい、
で、あのこの番組もですね、1週間の終わりにやるっていう番組ではなくて、はい、1週間の始まりでやる番組というふうに僕は認識してるんで、はい、そこら辺をですね、はい、こう皆さんにも知ってほしいなと思うんですね。
はい、
で、今日はですね、はい、実は、始まりということで、うん、本来はですね、うん、番組のこの番組全ての始まりをお願いしたいというか、うん、お願いしたかった方なんですよ、
うんうん、
で僕はですね、はい、この近年、知り合って以来もう尊敬してやまない大先輩なんですけども、はい、この方の思いが、あってこの番組のその現状につながっていると、うんうん、まさに始まりの方なんですね。
はい、
いうことでですね、今日は、スペシャルな、いつも以上にスペシャルなゲストをお招きしておりますので、
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、
はい、
いうことで、お願いしたいと思います。
はい、ご紹介いたします、はい、南清隆さん、1995年代々木にオーガニックレストランの草分けとなります清津キッチンを開業されて、ナチュラルエイジングというキーワードのもと活動されていますフードプロデューサーでいらっしゃいます。自然食やマクロビオティックとは一線を画し、病院やホテルなどでのフードメニューの開発や、各地での講演会など、活動の幅が非常に広い南さんでいらっしゃいます。著名人などにもファンが非常に多くて、業界やマスコミでも今注目されている人物の一人と言えるかと思います。本日はよろしくお願いいたします。
清さん、
よろしくお願いします。
お願いします。清さんとの付き合いはいつでしたっけね？3年ぐらい前ですか？
いや、もう311があって、うん、で3年近くなっちゃうわけだから、
そのちょっと前、
ちょっと前ですよね。
まあ、ちょうど3年ぐらいじゃないですかね。
そうか、うん、そんな感じですかね。うんうん、
キヨさんのとの知り合った流れというのは、僕がラジオ番組を、まあ、東京でやってたんですね。でやってて、最初、まあ、インターネットラジオと、FM 西東京ってところで番組やってて、でそれとはまた別でネットラジオをお客さんからオーダーもらって立ち上げたんですね。そこの、まあ、プロデュース、それは僕出なかったんですけど、プロデュースだけしてて、
はい、
その時の第一号のゲストが南さんなんですね。で南さんが、キヨさん、まあ、キヨさんってみんなこう言うんで、
はい、
ホームページも確かキヨ -3.com ですよね。
あ、そうそうそう、たまたまあれが取れたんで、あれを使ってますけど、
でもみんなキヨさん、キヨさんってことで、で、キヨさんと、まあ、そこで知り合いになりまして、まあ、このキヨさんのこう生き様ですか、ブレてないですよね全然。
あ、まあ他に何もできないということになりますけども、うん、出ようがないっていうこともありますけどもね、うんうんうん、
なるほどね、はいはい、で今日はですね、そのブレない清さんに、まあ、いろんなお話を聞きたいんですけども、まあ、最近の、まあ、活動と同時にですね、後半ではちょっと偽装表示の問題があるじゃないですか。
ありますよ、もう ずっと出てますね、
ずっと出てます。なんかもう偽装表示だらけですか。僕ほらあんまりテレビ見ないから分かんないんだけど、テレビはどうですか。
見ます。ニュース番組は割と見るようにはしていますが、うんうんうん、はい、
偽装表示出てますか。
出てますね、出てますか。いろんなところでも、はいはい、福岡の方でも出ましたね、
はいはいはい、あ、福岡でも出た。
出てますね。
あ、高橋、違う、ホテル関係でしたっけ。
いえ、ホテルじゃなかったですね。
どう飲食系、はいはいはい、もうなんかもう多すぎちゃってね、
はい、どうも分かんないようになりますね。
まあ今日はそんなその話 その裏側、はい、みたいなこともずっと清さん本書かれてるんで、まあ、書いてるんですね、その裏側みたいなことも、そこら辺もちょっとお聞きしたいなというのがありますけど、まあ、まず前半はですね、はい、清さんの、まあ、プロフィールの流れから最近の活動なんかをご紹介していきたいと思います。はい、清さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの分子、真のビジネスマスターズ、首都圏に売り込みます独自産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
コミュニティラディオ天神777。
はい、じゃあ改めまして清さん、よろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、代々木の清津キッチンってね、僕東京にこうずっといるときに伝説のお店としてよく見あっちこっちにこう行くと、清さんの話になったりして、清さん知ってますかって、おお、清津キッチンの清さんねっていうよく言われたんですけど、ちょっと清津キッチンのお話ちょっと聞かせてもらっていいですか。
はい、どうぞどうぞ、聞いてください。
オープンしたのはいつ頃ですか。
オープンはね、1995年の6月なんです、はいはい、6月10日、はい、
6月10日、
はい、
バブル終わったんですね。
時の記念日、あ、時バブル終わってましたね。はいはいはいはい、だからね、もう店、うん、もうどうしてもやりたかったんでね、店やるまでとにかく8年間構想期間がありますから、でどうしてもやりたかったんで、もうやるわって言ってやり始めるんですけども、とにかくもう一人も賛同者がいないもうみんなやめろやめろって、こんな時にやってどうするんだみたいな、うん、
あ、じゃあそれはこう経済的な問題で言われたんですか。それは
そう、ほとんど経済的な問題、うん、あとは僕がなんていうんですか、飲食業とか経験したことがないわけですよね、はいはいはい、昔、バイトみたいなことで、バーとかね、なんかそういうところで弾き語りやったりしたからね。
弾き語り、
弾き語りやってましたから。カラオケがない時代ですから。
清さん、ドラムはやるって聞いてたんですか。
ドラムやります。
ギターもやるんですか。
ギターもやります。
じゃあドラムとギターと相撲と3つやるんですね。
もちろんそうです楽器としては3つ、相撲楽器かい。いや、そんなことがあったんで、だから飲食業の経験がないんですよね。だからもうみんな、そんな、なんでそんな無謀なことを、はいはい、こんな時にやるのみたいなことが一つありましたよね。
で、その、まあ、源流になったのは、出身が北海道じゃないですか。
ね、正確に言うと、生まれたのは秋田県なんです。
あ、はい、
でそれはたまたま父が赴任していて、でそこで生まれちゃったっていうだけで、うんうんうん、そこから僕は東京にすぐも全く記憶ないですけども、お誕生ぐらいかな、1歳ぐらいの時に東京に戻ってきているので、僕自身は北海道に住んだことはないんです。
あ、
まあ、両親が北海道
出身ってことですね。
はい、う
んうん、あ、じゃあ清さんの中では僕のふるさとはって言ったらどこら辺のイメージが強いんですか。
ね、もちろん自分が記憶があるのが東京の大田区ですから、
大田区、
うん、まあ、東京の大田区っていうことになるんですけれども、はい、でもね、なんか自分の中ではですね、北海道もすごく大事な自分のふるさとなんですよ。でもう一つは母方のおじいさんが大分県出身なんですよ。
出ました。
また大分つながり、う
ん、でだから大分もなんかやっぱり自分にとってはすごく大事なとこなんですよね、
うんうんうんうん、北海道と大分の、
はい、
ちょうどね、
はい、
あれですよ、なんだ、 根血じゃないけど
根血
ね、はい、でちょうど真ん中の東京ってことで、
そうですね、
私は今後ハーフと名乗っていいですか、はい、
そうそう
まあとにかくね、その清水キッチン始めるときは、はいはい、バブルももう崩壊してしまっていて、まあ低迷期といえば低迷期だったんですね、うんうん、で1995年ってね、まず1月に阪神大震災があったんです。
そうかそうかそうか、
あの年です、うんうん、で5月にはねオウム真理教の朝原さんが、さんつけることはないけど朝原が捕まったりしたんですよ。だからなんか、騒然とした世の中でしたよね。まあそれも手伝って、とにかくもう賛同者がいない、で銀行も金貸さないですから、うんうん、つまりなんか自分がほら新しいことを やろうとしてるわけでしょ、うんうん、新しいことをやろうとするときって金貸さないですね貸さない、まあ困っちゃって、でもまあなんでしょうね、自分の資金をあの銀行に預金していて、その預金担保っていうんですか、
はい、
それを全部担保にしたらばその分金貸してやるっていうんで、うんうんうん、それで金借りてやったんですよ、うんうんうん、で新しいねお料理をもうずっと考えてきたわけだから僕が、うんうん、新しいお料理をやりたいって思って、コックさんですね、うんうん、シェフをお願いしたいと思って、僕ね十何人会いました、もう忘れちゃいましたけども、うんうん、誰一人賛同しないですよし分かったやろうって言ってくれる人がいないんですよ。で最後の最後に一人、まあやってみたいっていうふうに言った人がいてね、でその人とこう内容を詰めていって、でじゃあ、まあ何回かミーティングを重ねた後に、じゃあそういうことでメニューを作ってくれないって言ってメニューを作ってもらって、提出されてきたメニューにいきなり揚げ物があるわけ
揚げ物、
だから俺は揚げ物をやらないって言ったじゃないって言ってもつまりね、揚げ物がないともうメニューが構成できないって言い出すわけ、
うんうん、
それはおかしいよと、うん、で、まあ、結局その人もダメっていうのも、うんうん、だけどもうやることは決めちゃっていて、なんていうんですか、その場所借りちゃってるし、もう工事ももう取り掛かる寸前まで行ってるわけですよ、
うん、
だからもうどうしようもないでしょそうなったら、はい、でもう分かったと、誰もやんないなら俺がやるって言ってそれで私2年半自分で料理作りました、店に張り込んで、
それが始まりなんですね。
そうです、うん、もう僕はもちろん料理の修行なんかしたことないし、うん、全部自己流ですから、それで商売はできないっていうふうに思ってたんですよ、うん、だから人にそこの部分は頼もうと、うん、で自分はそのコンセプトをきちんと作って、
プロデューサーという形
で、そうですそうです、はい、でやり始めたかったんですけども、まあ、とにかく誰もやってくれないんでね、自分でやったっていう、
他人に振るのってめちゃめちゃ難しいじゃないですか。
難しいっていうことが初めて分かりました。
うん、僕もね以前ね、まあ、東京のある居酒屋さんのコンサル入ってる時に、おばんざいの料理の店だったんですね、うん、そこで、おばんざいの料理をどんどんこう表に出していきたいということでやってたのが、そこのシェフの方が北海道出身の方だったんです、
はい、
でオーナーはまた違う、まあ、ラインの方でプロデューサーがいたんですけど、
はいはい、
それでまあなんとか京都のおばんざいらしさを出そうよってやってるんですけど、どうしてもね鮭の料理とか増えていくんですよ。北海道料理になっちゃうんですよ。
なるほど。
北海道居酒屋で北海道のシェフを使った方がはるかにいいわけですよ、
うん
う
ん、
もうねそこはもう全然その本人は北海道ってどう気にしてないんだけど北海道になっちゃうんですね、うん、これは変えられないなって。まあ、よほどスキルが高いかよほどこうチャンネルが切り替えられる人でないと難しいなと思ったことがありますね。
難しいと思いますね、うん、で僕がやろうとしていることはその今までなかったことをやろうとしているわけですよね。
その段階で、より今清さんがこう進めている料理のプロトタイプというか原型なんですよね。
あ、そうです、うん、だからそこの部分はね全く変わってないんです。
はいはい。
もうお店を立ち上げたのが1995年で、その時に チラシに歌っていた言葉ほとんどそのまんま使ってます。
ちなみにどんな言葉を使って
ますか？例えば食べたものがあなたになるとかもその頃言ってたわけですよね。それはもう今でも使ってるんだけど、もう最近はもううぞうむぞう、うん、わけのわかんないやつまでね、その言葉使い出したんで、もう頭きてもう俺は使わないとか言ってますけれども、そういうようなことがいっぱいありますね。
で、あの清水キッチンといえばその芸能界の方も結構言ってたじゃないですか。
あ、そうですよね。
藤原紀香さんなんかもよく来てたなって。
あ、いいんですか、そんな方の名前言っちゃって。
どんどん出してください。
紀香さん来てくれてました。
はいはい。でそれはやっぱりそういうその安心安全なお料理が出てくるよっていうところで、まあ、話題になっていたんですかね。
そのことを聞いたことはないんですけれども、はい、つまり芸能界の人たちってあの意外とこう世界狭いんですよね。であんまり他の業界の人とのお付き合いもそんなにはないので、はい、割とこう閉ざされた世界の中で、あそこ行ったけど美味しかったんだよねとかっていう話が あるらしいんですね。でそんなことで広まっていったみたいですよ。
で、まあ、いわゆる料理のこうジャンルでいうとアンチエイジング料理という言い方をすると一番近いんですかね。何料理という言い方をするといいですかね。
そのカテゴリーがなくてですね、雑誌でお料理のこうことでは、はい、そこそこの名のある雑誌があるんですけども、はい、この名前とか言っちゃっていいんですかね、この番組。ああ、いいんです、はい、ダンチューですけど、
はいはい、
ダンチューが、まあ、うちを何回か取材してくれてるんですけども、はい、であそこってほら、あれは月刊で出してるんですか。
そうですかね、
月刊で出してるのを時々こうなんかまとめるんですよね。
あ、増刊号みたいな
のあります。そうそう。でその時に、まあ、うちを入れるっていうことでもって、はい、だけどそうなると増刊号の方は料理のジャンル別に入れていくんですよ。
そうですね、そうですね。
でうちがないんです。
ない
ジャンルがないんですよ。それで団長の編集部が困って、あの清水キッチン用に一つ新しいジャンルを作りますと言ってくれて、フュージョン料理っていうジャンルを作った。フュージョン料理
なんですか、その
フュージョン。
なんだか分かんない。だ編集部も困ったんだと思うんだよね。これはもうイタリアンでもないし、ましてフレンチでもないし、和食でもないと。だけど無国籍料理というのでもないとか、なんかいろいろ困ったんじゃないですか。でフュージョン料理っていうのを作ってくれて、そこに載ってんのは清水キッチンだけ。まあそんなことがありました。
ドラゴンボールみたいな感じ。
はい、全然違うけどね。
さあフュージョンの言葉の意味って何だ、どういう意味だ。
融合
混ざってるとか、
うん、そういうようなことだと思います。だからまあ何料理って言えないんですよね。でアンチエイジングっていうのは、まあ、その後清水キッチンが、まあ、10年間代々木上原でやったんですけども、はい、その後麻布十番というところに移転するんですね。でその時に、何かこう銘打たなければいけないということになって、アンチエイジングレストランっていうのを日本で初めてアンチエイジングレストランと名乗ってやったんですけれども、アンチエイジングっていう言葉は、まあ、結局それを使うことになっちゃったんだけども、僕自身はあまり気に入ってないというか、アンチっていう言葉が違うんじゃないかと思ってるんですよ。だからなんかアンチエイジングっていうと、なんか花柱になんか注射しちゃったりとかさ、まぶたを何重にもしちゃったりとかさ、はいはい、なんかねえ、ないおっぱいをあるように見せちゃったりとかさ、わけわかんない
フェイクみたいな、
そうそうそうそう、そういうイメージがあったりとか、ホルモン剤を、ね、使ったりとか、なんか、
なんかこう年齢を重ねることをなんか否定してるような、
そうだよね、だってアンチって言ってるんだからね。それは僕嫌だなって思っていて、だけど、まあ、なんかこうやっぱり新しいお店をやるとなると、ちょっとセンセーショナルな部分っていうかね、はい、そういう部分要素もこう付け加えなきゃみたいなことになってアンチエイジングレストランと言ってしまったんだけど、後悔してます。
そうか、じゃあ僕がキヨさんのことを、アンチエイジング料理をやってるキヨさんだよって説明は、キヨさんとすると本望じゃないって、
まあ、本望ではないですね。まあだけど、まあ言いようがねえだろうって言われりゃそれまでなんで、なので僕はまあアンチエイジングと言わずに、その年齢を重ねていくこといいことじゃんと、それはもう自然なことだし、その年齢に応じた一番美しい生き方っていうのがあるでしょ、でそれはお食事がお手伝いできることがいっぱいありますよっていう意味で、ナチュラルエイジングっていう言葉を使ってるんですよ最近は。
なるほど、なるほど、美しいですね。
まあ、そういうな言葉の方が、もしあのなんていうんですか、こう日本語でなかなか言いにくいのでね、まあもし表現するとしたらば、その言葉が一番ふさわしいのかなと思って、まあそういう言葉を使ってます。
半原発っていうよりも自然エネルギーってとこが綺麗じゃないですか。
まあ、
そちらにこうね、だからアンチ巨人も同じじゃないですか、広島ファンって言った方が、
そうですよね、
大英ファンって、あ、大英じゃない、福岡
ソフトバンクです、
ソフトバンクです今古いな俺も。まあそんなことでですね、僕キヨさんのお料理教室をちょっと取材というか何度か行ったことはありまして、まあ面白いんですよ。僕も料理やりたいぐらいになるんだけども、チンゲン菜かな、あの時は葉っぱの部分とこう幹の部分っていうのかな、があって、最初にこう濃い幹の部分をつけて、こうお湯で通しておいて、その後に葉っぱ入れて、要するに秒数を変えるんですね。
そうです、そうです。
でそんなの僕ら見たことなかったですよ。バサッと入れて終わりだったんですね。佐々木雄さんのこと、もう細かにそういうこうした準備があって、
はい、
見えないところで努力をするって当たり前のことなんだけども、見たことないから衝撃だったんですね。
ああ、そうですか。
っていう、
それはね、まあ野菜を茹でるの方法なんだけど、実はねあれって、清水基地のお店では野菜を茹でることがよくあったんだけど、あの方式でやってるんですよ。でなんでかって言ったら、結果的にあれ一番早いの、時間が
一番早い
、例えばほうれん草とかなんかお鍋にごそっと入れちゃうとするでしょ、そうするとね、一旦お湯の温度が下がっちゃうので、そこからまたお湯が沸騰するまで時間かかるんですよ。でしかもその間グズグズグズグズやってるんだから、茹でるっていうよりはもう煮てる状態になっちゃうんです。で美味しさも抜けてっちゃうの。
煮込みですね、も
う
ね。
そうだから、それはね本当の意味の茹でたお野菜の美味しさは味わえないんですよ、それじゃ。だそれは店をやっていて、スタッフと一緒に、まあ、どうやったら合理的にね、時間を短縮して仕込みが完成するかっていうことを研究しながらやってるうちに、あ、これ一番いいねっていう話になったんですよ。
後からこう調べていくと、その何度で何分間茹でるとビタミンが消えちゃうとか、よく言うじゃないですか、それからしても合理的ですよね。
合理的、しかも美味しいの、栄養素が、外に出てないから美味しい、でよくね お野菜茹でるときに、茹でるお湯の方に塩をバサッと入れて、それからってやるんだけど、あれ全然合理的じゃない。
あ、そうなんですか。
そう、もうみんななんか常識みたいにさ、塩を入れてとか、
塩茹でって言いますよね。
言いますよね。
なんか色も綺麗になるとかいう。
ああ、そうよく言うけど変わらない。
あ、そうなんです
か。で、もし本当に塩を入れた方が茹でた時に色が綺麗になるんだったらば、それって本当はどうなのっていう話ですよね。つまり、そんな風に綺麗にする必要がまずあるの？っていうふうにまあ思ってるし、全く栄養学的にはもう不合理なんですよ。つまりこれって浸透圧の問題で、野菜の栄養素ってほとんどが水溶性のものなんですね。で小学校の時実験しませんでした、なんかロープみたいの使って、布かな使って、片方は塩分塩水が入ってて、もう一つは真水が入ってて、どっちにお水が移動していくかっていう話なんだけど、塩水が入ってる方、つまり浸透圧の高い方へ移ってきますよね。そうするとお野菜の中身はお塩入ってませんから、そこから お野菜の外側の膜を通して、塩分の強い方ゆで汁の方に物質が移っていくっていう構造になるんですよ。だから茹で上がった時にはお野菜から塩水の方に栄養素が移ってるってことです。水溶性の栄養素
入れない方がいい。
そう、入れない方がいいの。だから入れないでって言ってるの僕は。だからあの栄養素たっぷりのゆで汁を作りたい人はそうすればいい。ゆで汁ガブガブ飲みたい人はそうしろ。そういう話。
なるほど。
そうなんですね。
じゃ あの水で茹でておいて出したものに塩をつけて食べた方がいいってこと
ですか。そうそうそうそう、うん、塩が欲しいんだったらね、うんうん、だけどこれもね、あのちゃんとしたお野菜っていうことだけどね、うん、あの条件が、はいはいはい、ちゃんとしたお野菜っていうのはあのきちんとした土で、うん、きちんとした植え方でちゃんと作ったお野菜だと、お湯で何もお塩も何も入れないお湯でさっと茹でるでしょ、湯がくでしょ、で食べてみれば分かる、はい、僕の料理教室の時はみんなに食べさせてたでしょ。
そうですね、
一茎ずつこう折って食べさせて、うんうん、あのねもうねそれだけでね美味しいのよ、
うん、
お野菜って美味しいの、うんうん、特に葉物ってもう葉っぱに栄養素いっぱい詰めてるから、うん、これからこう伸びていこうとしてるところだからね、はいはい、もうそこ栄養素詰まってるので、もうただ茹でただけで別にお塩つける必要もないし、うん、何もする必要ないぐらい美味しいの、うんうんうん、だからそれを知らないと、うん、その後なんかこれ使いましたこの調味料入れましたって言ってお野菜食べたとしても、うんうん、元の味がわからないで、はい、そんななんか調味したもので食べて、うんうんうん、本当の美味しさって味わっているんだろうかと、うんうん、つまり調味したものっていうのは実はバリエーションなんですよ、うんうん、バリエーション、うんうん、本当のお野菜、はい、本当のお野菜の美味しさがここにありますと、でそれはもう十分美味しいですと、それだけでも、でもこんな味も美味しいよね、うんうん、こんな味付けも美味しいよねっていうバリエーションなんですよ、うんうんうんうん、それがわからないでもうなんか元の美味しさもわからないから、なんかぐじゃぐじゃのまんまあのいろんな味付けを濃くしちゃって食べてるっていうのが今のなんか食べ方
なんか、食べてる最中にトマトだったらトマトの過去の思い出にずっと帰ってますよね、食べてる
間に。そうそうそうそう、うん、
あの時食べたトマトの匂いとかがこれにあるのかないのかとか、それこそ田舎で子供の頃近所の農家に遊びに行ってトマト食べてみとか言われて、もいだやつをガブって食べて、あの時の青臭いとかトマト臭い、あなんか美味しくないとか言いながら、美味しいんですよねそれは子供の心に、それをなんかこう思い出しながらトマト料理食べてるから、原型がわからない限りわからないってことですよね。
わからない、うん、と僕は思ってるのね、うんうんうん、で今新野さん言ってくれたように、実はね料理っていうのは全て記憶につながっていくんですよ。
やっぱりそうなるんですね。
そうなんですよ、うんうん、で初めてそれを食べた時の衝撃っていうのは、うんうん、実はあの記憶の奥の方にね、うんうん、あるんですよ、うんうん、で突然それが蘇ったりするわけ、
はいはいはい、
でそれが楽しいんだよね、そのことが楽しいの。
そうです、本当そうですね、うん、過去体験いいもの持ってないとやっぱり先々不幸ですよね。
そうだと思いますよ、うんうん、僕よくあの、まあ、いろんなところでね、うんうん、講演させてもらったりとか、うんあのまあ、クッキングセミナーもやりますけれども、はい、あの幼稚園のお母さんたちが集まってあの僕を呼んでくれるなんていうこともあるわけですよね、でそのお母さんたちにあのお野菜を食べるってすごく大事なことだからね、子供たちにもお野菜をねたっぷり食べてもらえるように、うん、あのお料理しましょうねっていうようなお話をするんだけど、そうすると大体その今の子供たちってあのお母さんが言うにはよ、うん、野菜嫌いだっていうわけ。
あ
野菜嫌いが多いの。
はい、聞きますね。
で、まあ、まずそれはさ美味しい野菜料理を食わせてねえだろっていう話がまあ一つある、うんうん、でもう一つは元々の野菜がまずいんじゃねえかっていう話がある、うんうんうん、で挙句の果てに野菜嫌いの子供たちを持ったお母さんが自分たちの子供、つまり野菜嫌いの子供の野菜嫌いを解消するために、またはそれを補填するためにあるものを食べさせてますと。
あるも
の、何だと思いますか。
健康補助食品ですか。
いや、 健康を損ねる方法の食品と言っていいでしょうね。
見た目あの世間的には健康補助食品と言われているものじゃないですか。
ないですね。
何だろう、
驚くなかれポテトチップス、
それダメですね全然ね。
だから野菜を食べない子供がね、だから野菜嫌いで野菜を食べない、野菜不足になっちゃってるから、せめて野菜をって言ってポテトチップスにいっちゃうのよ。これ実は実は
そうなんですか。
いや、あ、僕ねあの以前ありましたよ、後輩が野菜不足だからって言ってコンビニのサラダ買ってきたと。でそれ見たらマカロニサラダですね。
すごい
炭水化物じゃねえかよっていう。
野菜じゃないですね。
すごいですね。
ちょっとこう切り刻んだ人参がパラパラと乗ってるぐらいで、それ以外全部それ炭水化物だよって分からないんですね。でも野菜嫌いだからってそれ意味ない
すごいね。
まあそこまで言ってる、レアケースかもしれませんけど、まあね、
そうですね。だからやっぱり、あの私もそうだったんですけど、赤ちゃんの時から、その例えば人参を吸ってあげるとか、なんか食べさせる工夫を一生懸命して、うん、そのおかげで子どもたち結構野菜好きになってくれてるっていうところがあって、やっぱ、そのちっちゃい頃からやっぱり、まあ、母親は大変なんですけど、やっぱり好きになってもらう努力ってやっぱそこから大事だし、もともとの母親自体が野菜を食べる癖って習慣を持ってるかどうかっていうのもすごくあると思うので。
あ、それもありますね。ただね、人間っていうか、まあ、動物っていうか、まあ、生物全部そうかな、その自分の体を成長させたりとか自分の体をこう維持していくっていうの、健康な状態を保っていくために何が必要かっていうのは本能的には知ってるんですよ。だから自分の体がこういい状態でいられるためにはこれを食べた方がいいなっていうのは別に教えられなくても分かるの、だからね、
あ、はいはい、
こういうことがありました。僕は今ね岐阜県に住んでるんですけれども、まあ、岐阜県の、まあ、有機栽培のお野菜を東京の友人たちとか、まあ、一部九州とか四国の人とかもいるんだけども、ほとんどは東京の友人たちに、詰め合わせにして宅配で送ってるのよ、そしたらその宅配のパックを開けて、そのまだまだ本当にもうあのおっぱいを飲んでるような子供がその中の野菜を取ってガリガリ食べちゃう。でも もちろん無農薬だし全然大丈夫だからいいんだけど、それってすごいことでね、だから子供たちはちゃんと自分の体にどういう作用を及ぼすかとかっていうのをもう分かってるのよ。だからもう見て匂いちょっと嗅いだりするともうそれは自分の体に有益なのかどうかっていうのが分かるので、有益だと思うともうそのままガリガリ食べちゃう。きゅうりだろうが人参だろうが大根だろうが食べちゃう、ね、
それはもうさっき言ったその記憶っていうのがない子たちがその食べちゃうってことは、さらに遺伝子に入ってる記憶がこうそうさせてるんですかね。
うん、もちろんそういうことがあると思います、それとお母さんのおっぱいには実はそういう栄養素が回り回って出ていってるんですよ。だからそれはね赤ちゃんはもう分かるのよ、そのことが。
なるほど。
すごいもんだなと思いますよね、
なんか今ねちょっと背筋がゾクッとしましたけど、僕よりも女性の方がゾクッとするんじゃないかなっていう。
そうですね、
おっぱいがどんだけ大事か、
大事、ね、
男にとってもおっぱい大事ですけどもということでですね、
身に染みてるね。
違った意味でですね。
いろんな意味で、
いろんな意味で。
で、本当はですね、安子姉さんのコーナーをと思ったんですが、時間がかなりオーバーしてますんで、今日はお休みで引き続き清さんのお話を聞きたいと思います。後半に入っていきます。
はい、
今日さんじゃあね、ちょっと今日お聞きしたいことが、まあ、たくさんあるんですけど、興味の話題ですね。最近ニュースでこうね、話題になってます。
そうですね、
偽装表示。
ああ。
まあでも以前からキヨさんと会話をすると 位相表示なんてちょめちょめだよみたいな、うん、よくなってたじゃないですか、でまあ昔からありましたよね、偽装
問題って。ありますよ、あります
よ。最近すごくこうマスコミがホット、偽装表示にすごくホットな時期に来ましたよね、あれ清さんから見てどうなんですか。
まあ誰が悪いっていうね、はい、言い方は、まあ、本当はできないと思ってるんです。そういうその偽装表示をしたこととかそういうことに関して、つまりメディア的に言うとね、どっかの社長を吊るし上げて辞任に追い込んだりするとなんか責任を果たしたようなつもりになってるのかもしれないけども、とんでもない話ですよね。何がとんでもないのかっていうと、それで問題が解決するわけではないっていうことです。
そうですね、
で、ああいうことをすればするほど実は巧妙な手口を使うようになっちゃうんですよ。つまり根本の構造が変わってないで、偽装したでしょあんたはつって社長を辞めさせたとしても、根本の構造が変わってなかったら別の人がまたやりますよね。
修正を、骨組みを変えて、方向性変えて、その改革しなきゃダメですよね、内部。
そうだと思います。だからそれ何もやってないと思うんです。
そのまま引き継いでる。
そうごめんなさいっつって謝って、今までそのこういう常識の中でやってきたので間違っちゃいましたって言って終わってると思うんですよね。
首のすげ替えだけで変わらない、ってことは昔からよくあった偽装の事件がずっと続いてるっていう、そのますますエスカレート状態で今噴出してるに過ぎないという。
そうですよ、そうです。だから何にも変わってないなって僕なんかは印象としては思ってます。もう皆さんお忘れかもしれませんけども、はい、ミートホープとかね、お肉の事件とか、赤服のこととか、なんかあったじゃないですか。どこですか、料亭、一流の料亭もなんかいろいろやったりとかやってますよね。だけどそれは本当に偽装というふうに言っていいのかどうかわからないことっていっぱい実はあってですね、僕なんかとってもグレーだなーって思ってることがいっぱいあります。例えば、僕はまあレストランをやったりとか、それからデリも経営してたんですけれども、でその時にまあ百貨店の中に入りますよね、そこでお店を持っていますから。で私はもうなんて言うんでしょう、全部自社生産でやっていたんです。すごく苦労しましたけどね、なんでかっていうと一切添加物を使いたくなかったし、原材料も厳選したものを使ってデリをやりたかったので、最初から自社工場を小さいながらも作って、衛生管理だけはきちんとやってそれを入れてたんです。だけどほとんどそういうところはなくてですね、他のその工場に、委託をしてそこで作ってるんですよ。だから皆さん百貨店で割と名の通った料亭みたいなところが看板を出してそこに並んでいるお料理はその料亭が作ってると勘違いしてると思うんですよね。
思ってますね。
思ってるでしょ。
思ってます。裏の調理場でこう戦って出してくれてると、そういうイメージですね。
そんなことしてません。
してない。
してません。してない。そんなことしたらば、あんな量を出すことができないですよね。で、どうやってるかっていうと、全部工場に委託して工場で作ってます。
セントラルキッチンというのは完全アウトソーシング。
セントラルキッチンを持っているところもあります。はい、そういうところもありますけれども、そうではないところの方が多い。
取りまとめてるに過ぎないというか、オーダー出して、集めてねっていうことですかね。
そうです、そうです。で僕はその、かなり有名な料亭の下請けをやってる工場もいっぱい知ってます。でそういうところではバシバシ添加物使ってますだからこういう構造があるんですよ。だからもうそれは僕は消費者は知った方がいいと思ってるんですよ。知った上で自分がそれを選択するっていうのはいいじゃないですか。
はい、そうですね。
だけどそれを何でしょうね、こうあたかもこの看板でもって、こういう看板の力で商品を売ってるって、実際には全く、普通の町の工場にそれを依頼して 作ってやってるっていうのは、あのこれを偽装とは呼べないと思うんですね、うん、偽装とは呼べないと思うんだけど、構造上そういう風になっているのを容認しているのはどうなのっていうのはもうずっと思ってましたから、もう十数年前からね、はいはいはい
はい、ある意味こう商品ってそう同じ構造じゃないですか。
例えばそうなんですよ、
あのパトリオットミサイルってあったんですけど、ああ中の部品って日本製だったりするわけですよ、
はい、ああまあはい、いろんな、うん、あの電化製品でもそうですよね、はい、
そうですね、それとパトリオットミサイル海外の武器でいいよ、日本のものが売ってパッケージだけパトリオットだみたいな
そうですね、うん、確かに、うん、
でそれ聞いた瞬間に、まあ、あれあれもあれもこれも同じ構図だなと思ったんです、うんうんうん、で今印象で話聞いても同じ構図ですよね。
同じ構図です、うん、でじゃあどうしてそうなってるのかっていうところが、はい、まあ、一番問題だと思うんですね、構造上の根幹の部分だから、うん、でこれってね、要するに今飲食業を経営している経営者の、うん、その過去を見れば分かりますよ、うん、ということを僕は言ってるんですね、うんうんうん、例えばで言うと日本の外食産業で最も売上金額を上げている某、ハンバーガーショップがあるわけですけれども、うん、このハンバーガーショップの、まあ、今の CEO ですかね、一番、うん、あの経営の権力を持っている人の前職、前のお仕事って何だか知ってますか？
いや分からないです。
あのパソコンのソフトを売っている会社の社長さんです、うんうんうん、かなり大きいパソコンのソフトを売っている会社の社長さん、その方が、今の外食産業の最も売り上げを上げている会社の経営者なんですよ、うん、全く違います、
う
ん、だから食べ物のことを知ってるはずもないし、うん、食べ物のことに何て言うんでしょう、愛情があるわけでもないし、
うん、だから自分は子供の頃に食べてあれが美味しかったんでそのアレンジでっていう懐かしいものを新しくではないですよね。
あ、まあ、もう全然そんな関係ないし、
アメリカからポンと入ったものをやるかやらないかっていうのでスタートしたわけですよね、ハンバーガーっていう概念自体が。
あ、そうですね、そうです、そうです、うん、それをまあやってあの売り上げをものすごく上げて、
上げてますね、
でその創業者の方はもうお亡くなりになってますので、
だんだんと絞られてきますけど
、はいはい、
で、まあ、そのパソコンのソフトを売ってた会社の社長さんがそのハンバーガーの会社の社長さんになってるわけですよね、うん、僕は聞きたいんですよ、うんうん、つまりあんたに食べ物のことの何が分かるのって、うんうんうんうん、でもこの質問が無意味だっていうことはもうあの僕が一番知ってますけどね、うん、なぜかというと彼らは自分たちを飲食業と言ってないですから。
はいはいはい、
何業なんですか？
彼らは自分たちのことを不動産業だって言ってます、はいはい、
不動産、
これこのことはあの消費者の方は知っておいた方がいいと思うので、はいはい、あのなぜ彼らが自分たちを不動産業だと言ってるのかっていうところだけ話をしておきますね、うんうん、もう時間がないのは知ってますけど、これはですね、うん、要するにこういうことです、その会社が、どっかの田舎町にあの出店をするとしますね、はい、そうすると話題になるんですね、
はい、
でその会社が出店した時点では土地の代金、地代は低いです、はい、安いです、うんうんうん、だそこを取得して、はい、あの自分たちがお店を開くんですね、うん、そうするとそこに人が集まるんですよ、
はい、
まあ、子供たちにもおまけはあげるわ、もうテレビでも宣伝するわ、チラシも巻くわ、もういろんなことをやって人を集めるわけですから、それは金に明かせて人をよる呼べるようにしてるっていうことですけどね、そうするとそこの地域はこれ一時的ですけど潤うというか、ものすごくそこに人が集まるようになるんですね。そうすると人が集まるところっていうのは地代上がるんですよ。
地上げだ、地上げだ、
ね、で地代が上がったところで、うん、この店はフランチャイズに高く売るんです、
うんうん、
だから自分たちが取得した時よりも10倍ぐらいの値段でフランチャイズに売っちゃうんですよ、
うんうん、
そうするとすごくお金儲かりますよね。
そこのこう誤差というかその差が、
そうです、
利益ですよね。
それが利益になってるってことなんですよ。
いや、通常のその飲食のその販売の売り上げっていうよりも
そんなどうでもいいんですよ、はっきり言って、
まあ、すごい安いですから、
うん、どうでもいいんですそれは、はっきり言って。で僕は別にそのことをね、うん、悪だとか言う気はないんですよ、うんうん、うまい商売考えたなと思ってるわけ、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、よくやったと、うん、頭いいよお前ら、うん、 もう素晴らしいよって言ってるんですよ、はい、僕は、うんうん、認めてるのそのことを、うんうん、ただ消費者にちゃんと知らせようよって言ってるだけ、うんうん、はい、自分たちがどんなものを使ってどんなことをやっていて、うん、こういう商売をやって私たち儲けましたって言ってくれと、そのことをで消費者だってね、はい、いろんな選択の方法があっていいでしょ。
そうですね、
ね、僕は僕っていう人はね、南清隆っていう人は、うん、ファストフードとか食べたくないんですよ、はい、裏側を知ってるから、うんうん、どんなにひどいことをしてるかっていうのも分かってるから食べないんですよ。だけどそういう事情を知って、いやそんな経営方法があるんだったら、うんうん、それ素晴らしいと、俺尊敬するって言って買う人がいたっていいでしょって言ってるわけ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありますね、そういう
自由でしょ、そんなの、
あのその通りですね、それで買ってる人いますよね、
うん、実際ね、うん、いいと思うんですよ、はい、僕それ、はい、僕の会社に、うん、そのハンバーガーショップから人2人引き抜いてます僕、
はい、
ちゃんとその経営方針とかも知りたかったし、うんうんうん、どういうノウハウでやってるのかも知りたかったし、うんうん、うまく取り入れられるものが あるんだったら取り入れたいと思ったので、うんうん、2人引き抜いてますから、うんうんうん、僕ちゃんと認めてるんですよ、うんうんうん、だけども、うん、それは食べない僕はその製品は
そうなんですね、
そういう選択肢があっていいんじゃないのって言ってるわけ。だからコンビニだってなんだって商品あれだけ売ってね、僕らがあの思い出してくださいよ、最初にコンビニエンスストアができた時、うんうん、売ってないよ弁当は、うんうんうん、売ってないよ焼きそば、うんうん、っていうことで、それはそれなりのものを作ってあれだけの安い値段にして、はいはい、まあ、販売してるわけですよ、うん、ものすごい量の消毒液を使ってるし、うん、そうそうね、そう、添加物はもうめちゃめちゃ使ってる、うん、あの無添加って書いてある弁当を見たことあると思うんですけども、うん、はい、本当に無添加なのかっていうことをどんどん追求していくと恐ろしいことが分かりますから、うん、つまりこの無添加と表示してある弁当の中の、例えばかまぼこがあったとしますね、はい、このかまぼこにどれほどすごい添加物が使ってあっても無添加って言っていいんです。これはキャリーオーバーって言って、この原材料に入っているものは表示しなくていいっていう法律で認めてるんですよ。だから僕はいいって言ってるの、それは腐っちゃ困るでしょ、腐ったもの食べちゃ困るっていうシステムでしょ、コンビニで弁当を売るっていうのは困るでしょう、消費者がそれ腐ったもの食べてお腹壊したり、ね、病気になったりしたら困るじゃないですか。だからそれを消費者のためにやってるっていうんだったらそれはいいのだけどそれちゃんと分からせてね、知らせてね、で知った上で消費者がいいんだもん、俺はこれ食うんだもんっていうんだったら文句の言いようがないもん。
南さんがすごく熱く語っているところで申し訳ないですが、最後 のソウルフードのコーナーに行かせていただきた
い。ソウルフード、はい、
はい、南さんが子供の頃食べて非常にこう印象に残っている食べ物でしょうか。
印象に残ってるか、
はい、もちろんお袋の味でも OK ですし、
これあえて言うならっていうことになっちゃうんですけど、うん、はい、料理名はないです、うん、どういうものかっていうと、ご飯があってそのご飯の上にお豆腐が乗っかって、うん、そこにごま、うん、かつお節、海苔、そういうものが乗っかって、その上からお醤油とごま油をたらっと垂らしてぐちゃぐちゃっと混ぜて食べる、うんうん、これソウルフードに近いですね、
うん、へー、香りがなんかこうほのかなにこのその香りがします。ごまとかの混ざったかつおとかの、
うん、
それがそそられますよね。
そうそうそう、そうなの、うんうんうん、でね、今の安手の豆腐はダメだけど昔はね、豆腐屋の親父がね、ピーピーとか言いながらね、豆腐売りに来たんだよ。
そうですね。
でこの豆腐はやっぱりね、いくつかの豆腐屋が売りに来るんだけど、やっぱあの親父の豆腐が一番うまいとか言っちゃってさ、買ってたんだよね。だ豆腐自体がもう豆の香りがしてたし、
味が濃かったですよね。
うまかったな今思うと。今ね、そのそういう、まあ、近い味の豆腐を買うとやっぱ300円ぐらいするよ、うん、一丁、うん、それさ なんか1兆50いくらとかさ、なんか時々ひどいのがあるね、あの28円とかあったし、
あります
あるよね時々、恐ろしいけど、
あっという間になくなります
ね。
あれはじゃあ食べ物じゃないんっていうことなんですかね。
食べ物の形してるから食べたい人は食べればいいけども本当のことを知ってる私は絶対買わない、友達にも買っちゃダメよって言ってますけどね。だからそういう昔のね味の豆腐でやって始めて、そのご飯の上に豆腐乗っけてお醤油かけてっていうのが意味が あるというかね、そういうもんだと思います ね、僕はね給食を食べなかった子なので給食食べずにお家に帰ってからそれを食べてたんですよ。
お腹減りますよね。
減りますね。
でもそういうの我慢して、
我慢してっていうか、もうなんか最初我慢してたんだろうと思うけど、はい、まあそれが普通になっちゃうので、うん、別になんか記憶の中ではお腹空いてんのに我慢してるみたいなことはないです。
それは食べたくない、食べたくないという思いが強かったんですか、
給食ですか。給食だってまずかったんだ、
まずかったんだ
僕らの頃はまずかったのよ給食は。
美味しい記憶はあんまない、
ね、あ、そうですか、
うん、あんま思い出多少ありますよ、カレー食べたりとか、僕らの頃カレーが出始めだったりとかしたんで、そうなんじゃ変わりましたよね。
クジラが結構、
クジラ
の竜田揚げとかよく
見たかったですね。クジラはね、
あったね、クジラの竜田揚げね、
ね、はい、
なんか友達の話によると、うん、硬くて食えないとかって言って聞いた。
それもなんか良かったんですけどね。うん、なんか歯ごたえがちょっとあって。
ああそうですか。
ある時からクジラスパッと止まったね。
そうですね。うん、
そういう感じでしたね。はい。キヨさんですね。
はい、
今日はもうまあ、これでも足りないんですね。2時間ぐらい喋ってこれ DVD かなんかにして売りたいなと思ったんですけど。
違う商売。
そうそうそう。
はい、
でキヨさんですね。
はい、
今度キヨさんと私と、まあ、ある方のイベントが来年早々ございます、
はい、そうですね、
ちょっとお願いできますか、あ、インフォメーションを、
はい、
お名前言ってもらって結構ですけど、
あ、そうですか、はい、まあ、元プロ野球投手の工藤公康さんと私はもう数年来親交がありましてですね、はい、まあ、仲良くしてもらってるんですけれども、はいはい、彼の話はですね、実はもう本当に面白いんですよ、
うんうんうん、
でもうこれもね、話聞き出したら、はい、とにかく長いっていうか、もう密度が濃いので、はい、必然的に時間が長くなっちゃうんだけど、うんうんうん、もうどこを切り取って話を聞いても面白い人なんですよ、うんうんうん、もう中身が詰まってるというかね、
はいはい、
でもその一番面白いのは、プロ野球の世界に入ってから、はい、彼がそのこう食事をね、うん、最初はもう非常にジャンクだったんだけど、はい、それはあることがきっかけになって食事を変えていったっていう話があるんです、うんうんうん、そこはもうね本当に感動的、
うんうんうんうん、
それあって彼は48歳まで現役の投手として投げ続けたんですよ。でその背後には実は奥様のもう普段の努力があったっていうことなんですよね。でお会いしたのはもうここ本当に数年なんですけれども、実は奥様がその工藤投手の食事を変えていくにあたって僕の本を参考にしてくれてたんです。
あ、ってことはね、師匠になるわけですね。
まあそうは思ってないでしょうけど師匠ぐらいは思ってるかもしれない。
まあそんな工藤さん、工藤と、今野球解説者ですね、工藤さんと、南清隆さんと、あと私も登場させてもらって3人で、
はい、
1月の27日月曜日、はい、午後1時からですね、はい、福岡商工会議所、はい、301会議室で、勉強会セミナー、
はい、もう割と小規模にやろうと思ってます。
そうですね、はい、でですね、チケットの方は12月に入りますと販売始まりますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。タイトルはですね、共学という、
共学、
はい、共演、共演ってあるじゃないですか、共、はい、という字が、はい、いわゆる宴の名の共という字、あれを学ぶと書いて共学というイベントになります。
はい、
はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
最後になりました、
はい、
キヨさん、もう一言で、
はい、
キヨさんがブレない、この生き様というか、
はい、
そのこだわりは一体何なんですかね。
食べることが好きだということです。
もうストレートで素晴らしい
好きですよね、うん、僕も食べること好きですね。だ、好きだからこんな番組になっちゃったんですかね。
ああ、それもそうでしょうね。
うん、
うんうん、そうだと思います。
食べ物にこだわらない人はね、僕仕事そんなにいい仕事しないなと思って。
まさしくそうなんですよ、うんうんうん、まさしくそうです、うんうん、
だから僕も食べ物にこだわってるのは一つその仕事のバロメーターだというか表示だなと思ってまして、
はい、
う
ん、おっしゃる通りです、
ということでですね、はい、今日は、岐阜からお越しいただきました、はい、あとは九州の話もお聞きしたかったんですが、またそれは次回ですね。
ぜひまた呼んでください。
熊本でやってますんで、またそのお知らせもしたいと思います。
はい、
はい、ということで、いい時間になりますかね。はい、ね、はい、はい、キヨさんまたですね、たびたび九州に、はい、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
27日、一緒にやりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、次回の放送はまた第1第4週で、ちょっと調整してやっていきます、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。